主イエスキリストの名を覚えます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださったその期待して礼を持っていきたいと思います。また改めまして皆さんおはようございます。またオンラインの方おはようございます。こんにちは、またこんばんは。新聞が出てますので、さっきの白馬キャンプのことがたくさん載ってますので、ぜひ読んでいただきたいというふうに思います。素晴らしい感想のようにたくさんですね表されていました。あとですね、さっきもご紹介しましたけれども、白馬クリスチャン映像祭ですね、1位になったその少年のドビコと26の十字架っていうのがこう新聞に載ってるんですけど、ぜひ漫画アニメなんですけど素晴らしい作品なので、ぜひですね見ていていただきたいと思います。山本村で俺の養子になったら、12歳のドビコを助けようとしてですね、役人が犯罪泥が、俺の養子になったらお前は刀も刺せるし、うまいものも食べれるし、大名にしてやるって言ったんですね、助けようとして。 でも彼は永遠の命とですね、その今の過ぎ去ってしまうの命を変えることは愚かなことですと言ってですね、であなたこそイエス様を信じて私と一緒に天国に行きましょうって言ったんですね。たった12歳の子供ですけれども、信仰持って多分10ヶ月ぐらいでですね、映像にありましたけれども、その言ったルドビコの話なんですけども、ぜひですね見ていただきたいと思います。で向こう のいろんなプロデューサーの方とか映画 の関係者の方に見せたら、すごくですねこれはいいっていうことで、映画の最初にそういうものを作るんですけども、それのものとしてですね、そういうものとして作れるのがいいっていうことで、映像の働きがこう始まってきてるっていうことですね。あとですね、見越しの方なんですけども、宮崎公会の吉田美奈美美奈香奈さんのですね、牧師夫妻の証で、地球層が20番以内に入ったとかですね、から感謝するときに、5階からシフトを離されてしまったんですけど、そこから逆転が起こっていたということがですね、明かしされていますので、ぜひですね、見ていていただきたいと思います。現実の生活の中で信仰を用いたときに、どのようにこう神様が働いてくださって神様の技が起こったかというですね、話です。あと月刊誌の雲の間の虹の3月号が出てますので、見てぜひいただきたいと思います。カンボジア個人のですね、チームの証が載っています。あと信仰が強まる7つの秘訣とかですね、漫画のこのスケールスポルジョンが始まりましたけど、いろんなことが載ってます。ぜひですね、またご紹介したいと思います。見ていただきたいと思います。あと今週からですね、ちょっと、アメリカチームが明日から使わされます。ちょっとお読みいたしますけれども、アメリカは、目視録の中には出てきませんが、週末に特別なポイントがあると思われます。今、主の十字架はアメリカに100以上の教会設立が示されており、アメリカの教会をポイントに南米、ヨーロッパの働きを示されています。またそのビジョンに向かっての働きとなります。今回はポイントのニューヨーク教会、デンバー教会、セントルイスに行きます。主の御心がなされるようにお祈りくださいですね。明日から3月4日金曜日まで使わされていきます。ちょっと一言お祈りいたします。愛する天皇とさま、感謝します。アメリカチームありがとうございます。特にこの今冬の時期に来ますけども、雪の害とか、様々なものから守ってくださり、飛行機のフライトが守られ、予定通りにこう正解がなされていくことができるようにしてください。またそれぞれのところに御心の方々が集められ、御心の正解がなされていきますように、どうぞあなたが癒しや奇跡、解放、救いの技、ご自分の精霊の御業を表していってくださることをお願いします。パルモ牧師、秋元牧師の体、健康も完全に主が守ってくださることをお願いいたします。この明日からの今日主が豊かに祝福し、また導いてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。 ただ今日はですね、協会で1時からですね、カツラユキミニコンサートを行います。この場所でですね、この辺ぜひまた見ていただきたいと思います。オンラインの方々またオンラインでも配信しますので、見てぜひ見ていただきたいと思います。今週は京都協会の野木さんのですね、特集があります。引きこもりで10年ぐらいですね、本当にこういたんですけど、本当に救われて、また賛美が今すごい持ちられてきているんですけども、その歌詞をですね、特集をしていきたいと思っています。ではね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、あと今さっきイスラムの動きということに関してですね、習ってましたけれども、今IS とかですね、非常にこう、残酷といいますか、凶暴な形でそのイスラムの軍隊といいますね、こう、動きがありますし、また今原油が下がっていますけども、サウジアラビアとイランがこうぶつかっていたりとか、ロシアがすごい大ダメージを受けてきてですね、経済的にも非常に厳しい状況になってきているとか、いろんなこう週末に向かっての動きといいますね、イスラム圏の動きということに関しても、私たちはこう中部学ですね、見ていく必要があるということを覚えていきたいと思います。で、特にやはりこう時がですね、すごく近づいているということを思いますので、生活的にはガソリンが安くなってよかったとかですね、思ったりするんですけど、でも世界全体の動きということに関してもですね、本当にこう聖書から見ていく必要があるということを覚えていきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日ですね、また使徒の働きの公開の方にですね、学びの方に戻っていきたいというふうに思います。先週は第一ヨハネの方、ところからですね、学んで、きましたけれども、皆さんが神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものでありませんか、ということで学んできました。で、私たちは世に勝つ者として神様が導いておられるということをですね、そのためにこう信仰、私たちの信仰が重要であるということを学びました。で、今日はですね、使徒の働きに戻りますけど、25章の1節からですね、読んでいただきました。で、ここでパウロはどこにいるのかといいますと、ここは地中海とすると、ここに、カイザリアというところがあって、この辺がエルサレムだとしますと、ですね、この辺ガリラヤ湖ですかね、ですね。で、エルサレムで捕まって、それで殺されそうになって、で、カイザリアというところに行ってですね、で、ここでこう留置されていたわけですね。で、この2年間ですね、ここにこう閉じ込められていたわけですね。ある程度の自由はですね、与えられていたと書かれていますけれども、そしてその後ですね、なぜ2年間もここにいたのかっていうと、そのフェリクスっていう総督がユダヤ人を売ろうとしたのと、パウロからお金をもらいたいという下心があって、2年間パウロをここに閉じ込めたままにしといたんですね。つないでおきました。それからその後のことなんですけど、その後フェストっていう人がですね、一説にありますけども、州の総督として着任しました。で、当時はローマが世界を支配していたので、そして、イスラエルもその属国の一部であったわけですね。ですから州の総督として、イスラエルの総督としてフェストっていう人がですね、もちろんギリシャ名の人ですけども、その人がやってきてですね、この着任しました。で、着任してまずエルサレムに行くわけですね。日本だったら東京に行って、まず様子を見るって、ここ全体の、総督なのでですね、行った時に、その時またすぐですね、そこで、ユダヤ人たちがすぐに訴えてきたのはパウロのことだったんですね。 で、こう2年も経ってるんですけども、まあ、3節ちょっと読みしますけども、あ、2節から読みします。すると祭司長たちとユダヤ人の戻った者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる権について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていたとですね。で、もう2年も経ってたんですけども、またパウロをこっちに呼び寄せて、こっちで裁判をするようにっていうことを頼むわけですね。まあ、途中で殺そうと思って暗殺計画を持っていたので、そう言ったわけですね。まあ、2年経ってもまだパウロを殺そうとしていて、暗殺計画もそのままずっと続いていたっていうことなんですね。ちょっと一つ、すいません、一つ忘れてしまったんですけども、郡山の児童養護施設なんですけども、2月にもう多分引っ越されたと思うんですけども、ヨハネ・マイスト牧師という方がですね、沖縄の、南郷教会牧師さんなんですけども、牧師夫妻なんですけど、神様に導かれて郡山にですね、移動になりました。いよいよですね、今度は、まあ、彼が行ったので、今度子どもたちを受け取るっていう段階から入っていくと思うんですけども、ぜひですね、お祈りしていってですね、いただきたいと思います。神様の時は具体的にこの動き始めてるんですね。あ、すいません、戻りますけども、で、パウロはですね、2年間もここにこう閉じ込められ、しかもまだこう訴えられて殺されそうになっていたということなんですね。 でもこのことに関してフェストという人はですね、パウロはカイザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であるというふうに答えて、何かその男に不都合なことがあるならあなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下っていて彼を告訴しなさいというふうに言ったんですね。で、結局それには応じなかった、このカイザリアというところでこう裁判が行われていきました。で、今日はここで行われている裁判のことを言っているわけなんですけれども、で、ここでですね、皆さんですね、命をですね、狙われたことある方おられますでしょうか。人から憎まれたっていうことがある方はあるかもしれません。また私たちも人を憎んでしまったってことあるかもしれませんけども、あると思うんですけど、ただ憎しみはその罪なので悔い改めていってですね、いただきたいと思います。自分は損しちゃうんですね。相手が悪くても自分が憎んでたらそれは罪なのでですね。で、でもパウロは殺されそうになってたんですね。自分の命を狙われていたんですね。それも2年経ってもずっとですね。でしかも自分は囚人だったんです。そして裁判で訴えられていたんですね。で、パウロの状況っていうのはですね、本当にこう、なんて言うんでしょうか、先が見えないようなですね、状況になったと思います。そして命の危険がいつもこうあったわけなんですね。でもそんな時に、でもパウロがどこをですね、パウロの中にですね、あったのは何かというと、神様の言葉だったんですね。ちょっと戻っていただきたいと思うんですけど、使徒の働きの23章のところを見てください。使徒の働きの23章の11節ですね。お読みいたします。使徒の働き23章11節ですね。そのヨシュがパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。で、彼の中に本当にパウロは人間的には非常に困難の中にあったんですけども、彼の中にあったのはこの言葉だったんですね。あなたはエルサレム、勇気を出しなさい、そしてあなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。神様は守ってくださっている、そして勇気をですね、出しなさいというふうに守ってくださっていて、そして必ず自分はローマに行くんだということをですね、彼の中にその神の言葉があったわけなんですね。ですから状況は非常に困難なんですけど、彼の中にあったのは神の言葉だったんです。神の約束だったんですね。ですからユダヤ人たちが この総督にこう取り入ってですね、総督様総督様って言ってですね、取り入ったり、いろいろなことをしてパウロを殺そうとしたんですけど、うまくいきませんでした。それは神の言葉があったからなんですね。そしてパウロはそれを信じていたので、このいろんな策略に対しても賢く振る舞って、そして、カイザルに訴えるっていうこと、私はカイザルに訴えるっていうことをですね、言っていったわけなんですね。上訴しますっていうことを言ってきました。で、まあ、自分がパウロはそのローマ市民っていう市民権を持っていたんですね。で当時、まあ、ローマ市民であるっていうことはすごい特権で、だから簡単にはですね裁くことはできなかったんですね。でそれをパウロは奉仕して、そして自分はカイザルに上訴します。上のですね、日本だったら最高裁とかですね、そんな感じだと思うんですけども、そういうふうに言いました。で、このいろんな罠から守られていったんですけれども、でポイントはこの神様の言葉が彼の中にあったということなんですね。で皆さん、私たちの中に今この困難な状況にあるかとかですね、そういうことはとても、まあ、それ私たちが正しくそれを受け取ることは大事なんですけれど でも一番大事なことは私たちの中にこう何があるかということなんですね。神様の言葉があるならば私たちは大丈夫ですし、神様の言葉は成就していくっていうことをですね、覚えてまずいきたいというふうに思います。さっきがんのですね方の風間さんの証を見ましたけど、福岡教会の皆さんにもぜひよろしくお伝えくださいって祈っていただいてありがとうございましたっていうですね、お礼を言っておられました。そしてですね、白馬キャンプに行ってるんですけど、なんか胃がんなんですね。まだこっちのは完全に元のがんは治ってないんですけども、完全にはですね、でも食欲があって食欲があって胃がんなのにですね、食べ過ぎて困るっていうふうにですね言っておられましたんですね。で本当に神様の癒しがどんどん起こってますし、まだ完全にここが癒されてないことにも確かに神様の素晴らしい計画があると思うんですね。まだ何かですね、家族が救われるとかですね、よくわかんないですけど、でその時に彼女の状況っていうのは胃がんになって、そしてリンパ節にわたって、そしてそのために脳にいくつか2つでしょうか、で肝臓に3つとかがんが転移していて、余命3ヶ月で長く持って6ヶ月っていうふうにこう言われて、去年の春ですね、言われてしまったわけですね。彼女の状況としてはだから、まあ、目の前真っ暗で、まあ、家族もいてですね、子供さんも多分いたと思うんですけども、でどうしてこんなことになったんだろうかとかですね、もう混乱ですね、最初あったと思いますし、本当にこう、まあ、お医者さんからもあなたはダメですと言われたんですから、それはもう、希望がない状況だったと思うんですね。でも彼女の中にあったのは神様の言葉だったんですね。まずは教会で祈っていただいて、とにかく感謝していたんですね。このことが全てのことを感謝しなさいとありますから、神様の前にこう心を注ぎ出して、神様本当に私はこの、まあ、機会になってしまったことを感謝しますってこう感謝していたわけですね。そしてその中で言葉を祈って求めていく中で、私はあなたを癒すっていうことと、3日目に主の宮に登るっていう言葉が与えられたんですね。でそれを彼女はその状況は真っ暗なんですけど、その中で告白をし、感謝をし、そしてその言葉にしっかりとこうすがって、またそこの言葉にこう立っていったんですね。で彼女の中に神の言葉、私はあなたを癒すっていうこの言葉があったんですね。でそれを信じて歩いていったわけなんですけども、でその中で今癒しの奇跡がですね、神の言葉の成就が起こっていって、癒されることと主の宮に登るっていうイスラエルに行くっていうですね、素晴らしいこう2つの恵みが同時に与えられていったんですね。でまた病を通してこう家族が一つにされたりとか、本当に彼女が死に願っていたことがですね、こう始まってきたんですね。で何が大事なのかというと、私たちの中にこう神様の言葉があるということなんですね。そして神様の約束を持っているということなんですね。ですから私たちもですね、ぜひ一つ一つのことに、また一つの問題に対してですね、言葉をですね求めていきましょう。神様、どうぞ言葉を与えてくださいですね。で自分がどうしても解決できないこと、例えば病気だとか、または人を許せないとか、または悪習慣が治らないとか、 家族の誰かがこう問題がずっとあるとかですね、どんなことにあっても私たちこう言葉をですね一つ一つこう神様に求めていきたいと思うんですね。で、で一人一人に神様の言葉をくださるんですね。私はすごく弱さを覚えるときってすごく何度もあったんですけど、その一つは長野から東京に行くときだったんですけども、まあ、飲みをしていてですね、示されて東京に行くことを決定したときなんですけども、そのときは病気をしてましてですね、経済的な何て言うんですか、こう基盤がないわけですよね。こう転職があるわけじゃないので、農業を見ても全然今度は何かこうするっていうですね、資格を持ってるわけでもなし、大学を出てるわけでもなし全くその仕事のなんていうか当てっていうのはこう、まあ、アルバイトはですねもちろんするつもりではいたんですけど、こう当てがないわけですね。でしかも妻はちょうどこう妊娠しまして、赤ちゃんが与えられていたんですね。長男がこうで、東京に特に知り合いとかもなくですね、でなのでこう見通しっていうのはなかったんですね。でも言葉があったんです。御言葉がですね、私あなた方のために立てている計画をよく知ってるから、それはこの平安を与える災いなどに平安を与える計画であり、あなた方に将来の希望を与えるためのものであるっていう、そのエレミアの29の11の御言葉が与えられていたんですね。それだけじゃないんですけども、いくつか与えられていて、で本当にその言葉がですね、本当に私自身を支えてくれましたし、またその言葉が確かに成就していったんですね。で私たちの中に見通しがなかったとしても、目の前が真っ暗だったとしても、その言葉をですね受けるっていうことを成していきたいと思うんですね。でまたまだ今言葉がないっていう方もですね、聖書をですねどんどん私たち読んでいきましょう。聖書で蓄えていって、聖書の言葉はこうどたくさんの言葉が自分にこう適応できることがたくさんあるので、主を恐れるものは乏しいことはないとかですね、彼に信頼するものは失望させられることはないとか たくさんありますよね。私は神様に信頼しているから失望させられないっていうふうに告白していけばいいわけですね。ですから私たちはその聖書の言葉をたくさん受け取って、それを適応していくっていうことですね、していきたいと思います。風間さんともう一人ですね、がんの癒やされてイスラエルに来られた方が松崎さんとおられるんですけど、その方も白馬キャンプに来ておられましたけど、やはりその方はこっちの方なんですね。自分に適応できる神様の言葉を用いて告白をしたり、その言葉に立って進んでいったんですけども、それを信仰によって用いている時に、私たちは神様の言葉の技を見ていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でパウロの戻りますけども、パウロの心の中にいつもいつもあったのは何かっていうと、神の言葉だったんですね。で皆さんですね、サタンもおります。なのでお前はずっとここから出れないと、カイザレにずっといるとかですね、お前はいつか殺されるとか、いつかお前は暗殺されるとか、サタンもいろんなことを言ってきたと思うんですね。牢屋の中にいる中でパウロにですね、お前には希望がないとか、お前もうダメになるとか、もう徹底して否定的なことを言ってきますから、皆さんですね、自分の心に来る思いがですね、全部自分の思いだと思わないでいただきたいと思うんですね。私たちの心には神様からのものもありますし、人からの自分の思いもありますし、サタンから来る思いもあるんですね。でサタンはいつも私たちを惑わし、また破壊に来るので、もちろんパウロもですね、お前はもうここから出れないとかですね、お前この問題を解決しないとか、お前はもうダメになるとか、お前は必ず殺されるとかですね、いろいろ言ってきたと思います。お前は病気になるとかですね。でも彼の中にいつもあったのは神の言葉だったんですね。で皆さん私たちもその日々の生活の中でですね、神様の言葉を中心にしてですね、歩んでいきたいと思います。でそれは確かな希望なんですね。でどんどん時代も、私たちの時代生きてる時代はすごくこう、さっき見ましたけども、黙示録の時代に入ったら人類の2分の1が死ぬわけですから、今ですねそんなこと考えられない、そんなこと嘘だと思う方もいると思うんですけど、でも聖書の言葉って本当にそうなるんですね。だから本当にこれは あのおそらく核は使われるでしょうし、イスラムの今 IS は限りだと思っていますけど、それ以上のことが起こってくるということをですね、私たちはこう、聖書を見るときにこう想像ができるわけなんですけど、でもその中、そういう中にあっても、あの私たちがこの聖書は御言葉によるならば、聖書は永遠に変わらないので、御言葉は変わらないので、神様の言葉は確かな希望であり、確かな土台であるということをですね、覚えて、私たちを守り、また導いていかれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、そしてですね、小さなことからというのはですね、先週もお話しましたけども、小さなことからね、私たちが神様を体験するというのは大事なんですね。あ、ちょっと歯が痛かったけど祈ったら癒されたとかですね、私もそこまで頭痛だったんですけど、頭痛だったので頭痛で治してくださいとかですね、アルバイトしてると注文を取らせてくださいとかですね、切実な祈りがあるわけなんですけども、でもその祈り、まあ、求め、これは求めの方の祈りですけど、例えばそういうことでも一つ一つでも、あと悔やためることでも、感謝することでも、私たちはこう信仰を用いていく時にこういろんなことを見ますよね。皆さんもいろんなことを体験してあると思うんですけど、でその小さなことを大事にしていただきたいと思うんですね。なぜなら小さなことっていうのはその大きなことの土台でありまして、小さなことで私たちが奇跡を見ると、例えば鼻水が治ったでもいいんですけど、この小さなことで奇跡を見ると、技を見ると、それ大きなことのですね、がんが治るとか死にが生き返るとか、大きなことのですね、奇跡のその同じ原則なので、私たちはまたそこでまた小さなことで奇跡を見る人は大きなことで奇跡を見るんですね。だから小さなことを大事にしていただいて、日々の中でこう信仰を用いるということをですね、さらに成していきたいと思います。で、皆さんの前に今解決できない問題があられる方が多いんじゃないかと思うんですね。今特にリバイバルが始まっているので、神様は私たちのそのこれからの時に整えていかれているので、でもその自分が解決されてできない問題ということに関して感謝をしていっていただきたいと思うんですね。そこに神様の素晴らしい計画が用意されているので、そこで信仰を用いてですね、いきたいというふうに思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たち一人一人の前に解決できないことや、こう問題、また過去のことにおいての問題が許されていることをありがとうございます。神様がこの中で奇跡をなし、解決と勝利を与えた私たちに永遠のために生きるものとしてくださること、またこの地上においても圧倒的な勝利を出してくださることをありがとうございます。パウロは非常に困難の中にありましたけれども、彼の中には神の言葉があり、それは確かに成就していきました。私たちもあなたに信頼してさらに会うことができ、言葉でしっかり立つことができるように導いてください。なんとなく信じるのではなく、なんとなく神様にこの期待するのではなく、神の言葉をしっかりと握ることができますように助けを導いてください。イエスのためにお祈りいたします。悪いところかとお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に働いてください。イエスキリストに感謝します。働いてくださることを感謝します。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、あらゆる患者の細胞の病の方々の力です。イエスキリストの皆によって、ちょっと背中がですね、ちょっと痛い方もします。イエスキリストの皆によって、その方の背中の痛みはその方の力です。内臓のためにしましょう。人々の内臓の働きをイエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。天様に私たちも一人に触れてくださっていることをありがとうございます。子供たちのためにします。イエス・キリストの皆によって子供たちの病気や子供たちの症状をイエス・キリストの皆によって一人一人の力です。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。Gracias. 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。